本オーディオブックは、劇作家ウィリアム・シェイクスピアによる戯曲「ベニスの商人」をもとに、内容を抜粋しながら凝縮し、手短に知るダイジェスト版として翻訳・再編集したものです。オーディオブック「シェイクスピア」シリーズ2、60分でわかる「ベニスの商人」。大久保優役。1。
ああ、なぜだ。気が塞ぎやがるぜ。嫌になる。お前らだってそうだろ？どうしてこうなったんだ。まったく。何が元だ。どっから出てきたんだよ。このアントーニオ様に教えてくれ。この世はきっと、ただの世じゃねえ。みんなそれぞれ役のある舞台なのさ。そして俺様は、悲劇の主役。
昔、シャイロックなるユダヤの民がベニスに住んでおった。金貸しであり、キリスト者の商人たちに利子をつけて金を貸し付け、巨万の富を築いていた。シャイロックの取り立ては情け容赦がなかったため、良識人といった輩からはひどく嫌われ、中でもとりわけ目立ったのがアントーニオというベニスの若い商人であった。同じくシャイロックもアントーニオを嫌悪しており、それというのも、その男がいつも手持ちのない人々に金を貸していただけでなく、借金の利子を全く取らなかったからだ。ゆえに、金を儲けたいこのユダヤの民と、金を惜しまない商人のアントーニオは互いにいがみ合っている次第。アントーニオは島にある中心区なり取引所なりでシャイロックに会うと、決まって利子をつけることや厳しい取り立てについて責め立てた。それでもそのユダヤの民は我慢して顔へ出さずにいたが、心の中では今に見ていろと思っていたのである。
一旦その尻尾を捕まえれば、奴への積年の恨み晴らし尽くせるやも。奴はわしらユダヤの民を嫌うておる。金をタダで貸すばかりか、商人たちの面前でわしを罵りおった。奴は高利と呼ぶが、それなくしては商売ができんというのに。ここで奴に甘くすれば、それこそ仲間の顔に泥を塗るというもの。おお、なんとなんと怖いお顔で。私めはあなた様とお友達になりたいのです。好かれとうございます。あなた様からいただいた恥辱の数々は皆忘れましょう。ご入り用な分をお渡ししますし、そのお金からは利子をいただきません。
この寛大とも取れる申し出にアントーニオは大いに驚いた。その後もシャイロックは優しい素振りを続け、自らのなすことすべてはアントーニオの好意を得るためで、3000枚の金貨を貸す、借金の利子は取らないと繰り返し説いた。ただアントーニオ一人が自分と共に交渉人のもとへ赴き、そこで一種の戯れとしてある証文に名を記してほしいと。 期日までに全額返済できねば、罰として人肉を一目方、シャイロックの望む部位から切り取って、己は差し出すというものであった。
乗った。
とアントーニオが言う。
その証文に名を記してやる。ユダヤの民にも多大な親切ありと叫ぼうじゃないか。
その者が運んできたアントーニオからの手紙には恐ろしい知らせが書かれていた。バッサーニオがアントーニオの手紙を読む傍ら、ポーシャは夫が親友の死でも告げられているのではと心配する。夫が青ざめていたため、そんなにお苦しみになる知らせとは何なのかと尋ねると、こう返事が返ってくる。
ああ、愛しいポーシャ、こいつほど喜べない手紙はないよ。心優しき貴婦人たるあなたに僕が初めて愛を伝えた時、明けすけに言ったよね。僕の財は流れる血だけなんだと。でもこうも言うべきだった。僕は財を持たないどころか借金があるんだって。
そしてバッサーニオはポーシャに告げる。ここまでの物語を、すなわちアントーニオから金を借りたこと、アントーニオがユダヤの民シャイロックからその金を調達したこと、さらにアントーニオが期日までに返済できねば人肉一目方差し出すと約束したことを、とここでバッサーニオの読んだアントーニオの手紙、文言はこうであった。
親愛なるバッサーニオ、俺の船が皆行方知れずとなった。ユダヤの民にしてやった約束の期日も過ぎてしまった。支払いとなれば生きることもかなわないから、死ぬにあたってお前に会いたい。どうするかは好きに決めろ。俺に会えるほどの愛がないなら、この手紙は見なかったことにしろ。
するとポーシャは言う。
ああ、我が愛する人よ、すべて済ませてお行きなさい。金貨でもって20倍にしてお返しするのです。そのお優しいご友人が私のバッサーニオのために髪の毛一本でも失うことがあってはなりません。それにしてもあなたってお高いお買い物だこと。その分きっちりお慕い申し上げますから。
支払い日も過ぎていたため、厳格なユダヤの民はバッサーニオの差し出す金も受け取ろうとせず、ただアントーニオの人肉一目方が欲しいと言い張った。この凄まじい訴えについて、ベニス港の前で改められる運びになり、日が定められ、バッサーニオはひどく心を乱しつつも、お裁きの成り行きを見守ることとなった。